それではそろそろ始めたいと思います。次は早野史郎さんですね。私と同じそのアイヌ語ペンクラブっていうところで一緒に活動しているんです。アイヌイタクアピラサークニということで、アイヌ語を広めるためにということで、ご講演お願いしたいと思います。それではよろしくお願いします。
ちょっと引っ張らないでしょ。このぐらいかな、照明は。こんなもんか。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました茅野史郎です。レジュメニューの方にはですね、茅野茂水谷アイヌ資料館館長という肩書きを書いておりますが、先ほど横山さんからご紹介ありましたように、私アイヌ語ペンクラブの事務局長も務めております。実はアイヌ語ペンクラブというのはですね、1996年の9月に結成いたしまして、アイヌタイムズというアイヌ語による新聞を出している団体であります。多分日本でもそのアイヌ語のみによる新聞というのは我々が発行している、発行していても年4回です。A4 サイズで12ページのページですけども、そういうものを作っております。それと今回のですね、このエスペラントの総会における、研修会という位置づけだと思うんですけども、こちらの方に、話をいただいたの、実は横山さんから、私ペンクラブの仲間ですので、こういう集まりがあるんだけれども、話をしてもらえないだろうかというお話がございまして、喜んでまいりました。先ほどプラハ宣言 の資料等を読ませていただきますと、少数者の言語というものの、保護またはその重要性というようなことが言及されてましたが、まさに我々がそのアイヌ語を普及するという考えと同じ考えであるなというようなことを考えております。それで私はですね、実は先ほど大菅さんのお話にありましたように、アイヌ語教室っていうのが今道内で14箇所ですね。こちらに出てますよね、私のレジュメにね。14箇所あるんで、前提にですね、地裁の判決といえどももう確定してますから、ある一定の判例としての拘束力を持っておりますから、これは重要な判例だろうと私は考えております。でそれで先住民族の定義というのはどういうものかといいますと、実はですね、これきちっとした定義がございます。どういう定義かというと、近代国家が成立する時点において自由な意思によることなくその国に統合されて、現在非支配者的な立場に置かれ人権が十分尊重されていない人というのは実は先住民族の定義なんですね。ちょっと難しい言葉ですが、簡単に言いますと、近代国家というと日本では明治政府です。ですから明治政府が成立する時点において自由な意思によることなくっていうのは、自発的に自分は日本国民になりますよって言った人を除いてですね。でところが先ほども申し上げましたように、明治4年1871年に戸籍法ができた時に、アイヌ民族が日本国政府に統合されるということを十分理解の上、統合されたと、統合というより取り込まれたとは考えにくいんですね。で一方的ということは言えると思います。したがってアイヌ民族はですね、自由な意思によって日本国政府に取り込まれたとは考えにくいということですね。でそれで現在、アイヌ民族は支配者っていうのは為政者側ですね。ですから治められてる側、非支配者的な立場ということは一般の人という意味ですから、アイヌは治められてる方ですから非支配者的な立場に置かれて、人権が十分尊重されてないということは、例えば就職、結婚、その他さまざまな差別があるとすれば、これは十分人権が尊重されてないという状況が考えられますので、もうこの規定から考えてもですね、先住民族であるということは明らかです。しかし政府はどんなことを言ってるか、政府はね、二枚舌使うわけですね。でどういうことを言うか、先住民族の定義が明らかになっていないから、アイヌ民族が先住民族であるか否かを 判断できない、したがってアイヌは先住民族とは言えないという、なんかよくわからない論理を言ってるわけです。で、実は国際社会において先住民族の定義というのも決まってるんですね。先ほど私が申し上げたのは、もう国際法とかそういう学者の中ではもう明らかな基準なわけです。で、そんなこと知らないわけがないわけです。外務省の役人だろうと普通の政府の役人で、でもあえてそれをなぜ言わないか、アイヌ民族が日本における先住民族だというふうに認めるとするならば、さまざまな権利が発生するわけですね。その権利を発生させたくがない、させたくないために、頑としていくら言われてももうアイヌは先住民族だと言わないわけです。政府は絶対言いませんね。で、それで実際どんな権利があるかと言いますと、まず土地に対しなきゃいけない問題だろうなと思います。ちょっと話を進めまして、3番目に参ります。子どもの権利条約というのがあるんですけども、これは児童の権利に関する条約ということで、これは日本国政府はですね、1994年に批准をしております。この中で第30条、民族上、宗教上、もしくは言語上の少数者、または先住民族が存在する国においては、当該少数者または先住民族に属する子どもは、自己の集団の他の構成員とともに自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、または自己の言語を使用する権利を否定されないということがあります。ですから、アイヌ語を学習する権利という意味では、先ほどアイヌ民族は先住民族だと、で、先住民族の権利ということからももちろん導き出すことができるわけですけれども、実はこの権利条約っていう条約もあるんですね。で、この条約っていうのは、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、日本国憲法ではですね、条約遵守義務という義務があります。ですから日本国政府はですね、批准した条約を守らなきゃいけないわけです。で、そういう遵守義務がありながら、この法律ができてですね、例えば日本国内に居住する先住民族、少数民族というか、在日コリアン、在日中国人、アイヌ民族、そしてかつて独立国であった琉球王朝ですね、今はウチナンチューと呼んでいるようですけど、そのウチナンチューの人たちも先住民族であるというふうな議論があります。したがってウチナンチューが先住民族であるとするならば、アイヌ民族、ウチナンチュー、そして在日コリアン、中国人、そして、外国から来ている出稼ぎ労働者、または外国から来ている日本でいる留学生など、そういう人たちがこの権利条約に謳われている少数者、または先住民族に該当するということが言えるわけですね。でも、もしそうだすると、公のお金によってですね、その固有の言語を学ぶことができるはずなんです。で、ところが皆さん見てください。文部省、または文部科学省という名前変わりましたけど、文部科学省になってもアイヌ民族が、例えば公立の小学校、公立の中学校でアイヌ語を学べるようになったか、なってません。ですから、これは政府のですね、怠慢と言わざるを得ないと私は思っております。しかし、この子どもの権利条約を根拠にですね、アイヌ民族にアイヌ語を教える科目を作ってくれというようなことを、法的に請求できるかできないかという議論が実はありまして、国際法をやっているちょっと友達に聞いたんですけども、これを根拠にはちょっと裁判所には訴えにくい、同じ内容ということは言えると思いますけど。
もう一つあるんですけど、これはイスラエルとかのヘブライムというのはもう完全に絶滅していて、1879年ですけど、テイフ・イエフダという人が息子に、たった一人の息子にヘブライムを教えて、この息子が今のイスラエル ヘブライムの元になったんですね。それで、300万人が完全な上級ヘブライ語を使ってるんですけども、これ100年かか
る。ああ、なるほど、はい。
そういうことで、例えば、教室をたくさん設けて、公的な教育するっていうのもあるでしょうけど、現在では善意にならない、面白くもないっていうのは、なかなか集まってこないから、やっぱりこのベン・エフダがやったような、誰かがね、その自分の子供に対してアイヌ語だけで生活できるようなことをやっていれば、 100年後にはきっとアイヌ文字になると思うんですよ、うんうん、
なるほど。
そんなことはどうですか、わからない。
そう、まあ、それに近いようなことがですね、あのやった人が一人いるんですよ。現在弟子鹿賀町の、 あのクッシャロ湖畔で丸木船っていう民宿兼、食堂やっている方で、豊岡正則さん、あのペンネームアトゥイさんっていうんですけども、あのモシリというなんていうの歌劇団を率いてる人でもあるんですけど、その方がですね、ちょうど昭和62年ですね、ですから1987年にアイヌ語会話初級編っていうビデオ付きの教材を作ってるんです。でその講師に出てるのは私の父と上田俊さんっていう、もう亡くなってるんですけども、あと何人か出てまして、でその教材を作ったその豊岡正則さん、ペンネームアトゥイさん、その人は自分で作った教材を子どもたちに見せて、もう子どもたちはその教本に出てるやつも全て丸暗記しているという、もうちっちゃい頃からですかね、やったので、子どもたちとそのアトゥイさんとの間では簡単な会話であればできると、アイヌ語が。だからアイヌ語を復活とまではいかなくても、かなり普及させた家族という意味では、その豊岡さん一家がまず一つ考えられます。であともう一つはですね、アイヌ文化振興財団が新しい事業として親と子のアイヌ語学習事業っていうのを実は3年前からやってるんですね。で今年で